ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽探訪山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽トンボの山本さんが奥様の旦那への不満が3ヶ月に一度爆発します芸人ならではの切り口で報復絶踏のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
もう3月、まあ、16日ですね、半ばなんですけれども、はい、この3月といえば、うん、まあ、世の中卒業シーズン、
まあね、
です。
毎年言ってますよね。
そうで、名古屋市の公立小学校でいうと卒業式がもうすぐで3月19日なんですよ。
ですか。
で、まあ、中高はもうすでにね3月1日とかに終わってるんですけど。
ですね。
もうこのシーズンといえば山本さんに、
いやこれね、何ですか、
うん、卒業シーズンを振り返っていただこうと思ってますけど。
いやだ、卒業ね、だから小学校の卒業、うん、中学校の卒業、高校の卒業、
そういろいろあります。
この3回しか、まあ、卒業というのはしてないんですよね、
う
ん、
ですね、はい、
ですよね、うん、そうです。あと卒業何したかな。私 AKB には入ってませんし。
あれ、でも休眠してるやつが、
休眠、吉本坂46は卒業はしてないですから、あれはまだプロフィールに書いててもいいんですよ、休眠中ですから。
サイトクローズとかしてないんですね。
うーん、わかんないですね。
さっき見てないけど、どうも
一人何かを始めたっていうのは聞いてないですけど。
吉本坂、
ただ吉本坂46が一回休眠に入る前に、
はい、
なんかみんなで集まった時に、着てた衣装を、どうされますかって言って、持って帰ってもいいですし、そのまま、まあもう衣装に返してもいいです、その代わりお持ち帰りになる方はいろんなところで着ないでくださいって言われたんですけど、いろんなところで着るわけねえだろうと思って
イベントの時とか、
いやだからもう着るわけねえだろうと思って、うん、まあ、そのまま置いて帰りましたけど、で置いて帰る意味がちょっとよく分かんなかったんですけど、持って帰る人の意味も分かんないですけど、休眠って言ってますから、またいつか始めるんでしょうけど、
はい、もうでも2年経つってことですね。22年の2月4日
だから、まあ、そうなんですよ。だから、まあ、一応吉本坂46としては同期がキンプリになるんですよね
そうですよね。
キンプリはもう今2人になってますけど
そうですね、
46自体はもう今休眠で、
休眠、
キンプリは2人です。
冬眠中、
冬眠ですかね。でもそれ、まあいろいろ同期のキンプリは2人で頑張ってますけど、
はい、
うん、まあナンバーアイはね、
あ、そうですね、
もう、うん、でもナンバーアイはもうデビューが今年ですから。
あ、そうですね、新しいグループとしての出発ですから、うん、すごい勢いですもんね。
あ、
まあ、
まあね、うちのラジオでは、
うん、
ゴーと、
うん、
ヘビーローテーションでかけてますからね
そうです、
AKB つながりということでヘビロテで流してますけど、毎週
すごいです。でもこの番組はどうやらナンバーアイを応援しているというのは、
うん、
ファンの皆さんの間でも
やっぱこう
知っていただいてるみたいで、
え、じゃあいつか平野さんとか来てくれるんですかね。
こんだけ流してるんだったら、うん、ねえ、だって全国のラジオ局の中で一番流してると思いますよね、
うん、そうでしょ、
はい、
平野陸くんならすぐ呼べるんですけどね
本当ですか、陸さんだったら、
陸くんなら呼べますよ。
でも陸さんだったら陸さんの曲をかけて差し上げないとダメじゃないですか。
いや、そこはやっぱナンバーアイのゴートにしていただかないとい
やいやいや、陸さんの曲、
それだって、いや、それリクさんも同じ FM で番組を
ね、ですよね、
持ってるんで、そっちでかけていただいて、
こっち
に来た時は一応ゴーと
ゴーとでリクさんに出ていただく、
ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴー
ゴーゴーゴー、めちゃくちゃかっこいいやつで、踊ってみた、やってみようみたいなね。
あ、もうできるぐらいになってるかもしれないです、私、はい、
じゃ結構もうチェック済み。
もちろん、
あら、
はい、
すごいですね。
東京ドームも今回、
え、
あるっていうのは知ってますけど
びっくりした出てくるんかと思って今、
はい、まあ、分かんないですよ、
あれ分かんないです、確かにそうですね、はい、分かんないです、
2日ぐらいありますよね
何があるか分かりませんよね、
どこに、私が、
嘘でしょ
ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴ
ーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴ
ーゴーゴーゴーどっかね、こんだけゴートをかけてるんですから、どっかでね、うん、
まあゴートに限らず、よ、まあ、この番組始まってからずっと、うん、そう、もうだから平野さんたちの関連するチーム、まあ、
お三方来てくれるんじゃない、そのうちお三方
ここまで応援してるから、やっぱり、
いやだってね、うん、一番推してるんじゃないですか、
全国で最も流れてる自信がありますね、
でしょ、
間違いないです、
うん、
これちょっと山さんとコラボが、
まああるんじゃないですか
期待したいですね、でその時までには踊れるようになって一緒になんかできる、
うん、まあね、
ぐらい、
でもその前にリクが先かな、ね、やっぱり
リクさん会われたりするんですか、何度も、まあ面識というかもうかなり仲がよろしいイメージなんですけど、
ええ、まあ、かなり仲がいいわけじゃないですけど、まあ本当会うことは、
うん、うんうん、
まあ3ヶ月に4回ぐらい
まあまあ会ってる1ヶ月に1回以上会ってますね、
まあぐらいの、まあ、時もあるしってことですね、
でもだいぶお忙しそうですけど ね、 最近ね、やっぱね、山さんもですけど、
はい、
忙しいですけど、うん、まあまあそんな話もありますが、
うん、
学生の頃に目を向けてみると、うん、皆さんは卒業式ということで
ね、え卒業式ですよ、うん、だからもう卒業何覚えてるかなって言ったら、小学校の卒業式ってそんな覚えてないですよ、今思ってもその日は
覚えてないんだ、私
まあどうせお袋が来てそのまま帰ったんだろうなと思って、中学の時も、うん、あの覚えてはいるけどだからっていうのは覚えてないんですよ、まあまあなんか卒業証書もらって、
うん、
降りるで、あの第二ボタンを、
うん、
まあ
上げたんですか、
すいません一応、
かっこいい、
自分で外してもう
何
学校に行って、
は
あ、みたいな、誰やケイチ誰や
そういうことか、
だろうが誰でも、誰や誰なんやとかちょっと、いちいち言うなよお前、そんなだろうがっつってポケットに、
さすがですね、
入れてたっていうことはあります、中3ですね、
それバレてないんですか、
まあバレてないっていうか、まあその後その後にはバラしました、
あじゃんみたいな感じで、さすがですね、
だけど本当に欲しがってた子にあげました、
そうなんだ、
あです、
うわモテ男だな、
そうですね、すいません、
学生の時からそんな感じだったんですね、
そうっすね、
モテオさん、
まあ切らしたことないですね、すいません、
さすが、それいくつからの話ですか、
いやもう高校ぐらいからですかね、切らしたことないです、年表びっしりです、
マジっすか、
はい、間開かないです
重なってばっかりってこと、
まあ重なるというかグラデーション、
グラデーションいいですね、
グラデーションで年表の中になんとかの欄、なんとかの欄みたいなですね、こういう決戦とか、
なるほどなるほど、
そういうのがまああるってこと、
さすがです、
歴史の中です、
さすがに何人かいた時はないことなんですね、
いやまあそうだね、まあでも
あったんだな、
いやないって言ったらもう嘘つき呼ばわりになってしまいますからねその辺はまあ、
はい、昔のそれこそ別に中学校でも高校でもいいんですけど、大人になってから昔の彼女に会うみたいなことはないんですか、
あのね、一回ね、うん、ね肉巻きおにぎりをやってる時代があって、
はい、
これ面白い話があって、んでね、で四国の、うん、ある県で肉巻きおにぎり屋さんの催事に行って、
うん、
売ってたらバーッとなんか大学生みたいな子が来て、
うん、
山本さんですよねって言って、
うん、
○○○○の娘ですって言って、って
そっち
○○○○の娘です、ってマジでって、お母さんに聞いて来ましたって、
すごい
マジでっつって、
似てました、
似てなかったんだよね、
そうなんだ、 うわなんか面白いですねそれ
で、なんかそのね、なんかね、まあ、めちゃイケとかを出ている時代があって、うん、で母さんは娘さんに旦那さんには内緒で一応言ってたんだって。
そうなんだ。
で実は高校の時に付き合ってたんだよっつって、はい、って言ってママ本当みたいな、
うんうんうんうん、
でパパには内緒よっつって
すごい、
めちゃイケで俺が出てる姿を見るとパパには内緒で目配せを必ずしてきた
すごいかわいい
っていう話を聞いてて、
うんうんうん、
んで面白いなお前の娘みたいな。で俺がまあまああんな感じになって、まあ、一般の職をやってる時に、はいはい、四国のある県に行ったらそこに来た。
応援に来てくれたんですね。
んたらまあまあその子はね、たまになんかそのもうに何年かに一遍ぐらいなんかその報告みたいなのをしてきてくれた。娘がとか息子がみたいな。
あそうなんだ
よ。私も離婚したのよみたいな。
あらいいですね、いい関係
で。だからねその子はね、俺が高校の時に付き合ったんだけど、うん、俺がもう別れた次の彼氏がそのまま旦那さんになったみたい。
じゃあすごい
長い。早いんですね。二十歳かそれぐらいの時の子だから、
うん、
もう今超でかいでしょ。
超でかい。もう大人ですね。
30いくつもなって
大人も大人
でもうおばあちゃんだ。
すごい歴史を感じますね。
でしょ
面白い。
ってなって、それはびっくりしたもん。
でもそれはなんか山さんの人となりを感じますね、うん、なんかそうやって別れても、うん、昔のそうご友人になって、
んでお前娘来たぞとかって言ったら、うんうん、そうよちょっと私が言ったら行くっつって行ってきたの。
いい
じゃあ、ね、あなたもだから来れば、
うん、一緒に来ればよかったのに。
って言ったら私はもうおばあちゃんになったからもう行きたくないって。
あ自分がね衰えた姿を、まあ、お美しい方だったんでしょうね。
まあまあでもそれは高校の時のイメージがありますから、まあもういいかなとは思う。
なんてこと言うのそれお互い様でしょ。そっちだっておっさんになってるんだから。
でも向こうはテレビで見てるから、はい、
そっかそっか。これね、ビフォーアフターちゃんと分かってる。
この間もね、だから宮崎のキャンプに行ってたんですよね、はい、カープのキャンプ、
うんうん、
でカープファンがバーッと集まるから、うんうん、あってブルペン行ったりなんか室内練習場に行ったりブラブラしてたら、
うんうん、
もうおっさんみたいなの来て、ケイチケイチだろって
言って誰
もうケイチケイチだろって言って言う段階でもうケイチっていうやつってもうその広島時代の
本当に地元の
やつしかいなくて、
そうです
よ、わしよわしわしほら田中よとかって言うけ、え
どこの田中
誰やつってケイチやろいやそうもう誰って田中よ田中っつったらもう顔も何にも、うん、その中学の時のイメージから全部変わってたけど、ずっと喋ってるうちに蘇ってきて、めっちゃうちの近くの電気屋の三男坊だった
超近い。それはケイチって言われるわ。
おう
近所も近所
で、そいつんちの間取りから全部俺も説明できるし、
すごい。
向こうも俺との逸話をいろいろ言うんだけど全部合ってんだけど、お前顔だけが違うっつ
だいぶまあ、老けたというか、
そうそう
年を重ねた感じがある方だったんですね。
うわだから40数年ぶりに会った。
向こうもそれこそそれ野球のファンとかで何か、
そうそうカープファンで、で息子がカープを見に行きたいっつって初めてキャンプに来て、う
んうん、初めて来て会ったんですか。
初めて来て会って
すごい、
うん、で今は広島かっつったらわしも今東京なんよっつって、
え
っ、でそこでじゃあ LINE 交換して飯でも食い行こうやっつって LINE 交換しようとするんだけど、もうジジイだからもう LINE 交換もできないのどうやってするんやお前嘘だろっつってどうやってするんや、
教えてあげたの。
こうやってやるんだ。おい、わからんわーやーっつって。まあええけ、もうこれでお前もう繋がっとるけ。もうしたらもう帰って、まあ、広島で会おうや。あ、もう東京で会おうやっつって、わかりましたよ。
それちゃんと繋がってるんですか、大丈夫。 大丈夫大丈夫、消えちゃったりとかして、
多分あそいつと飯食いに行ってみようかな、ちょっと面白い
ねえ、そうですよね、ああすごい。でそれはなんか山本さんがもうパッて見て分かって、山本圭一ですって分かる人だから、
そうだからね、圭一って呼ぶ人は、うん、もうそのね、これもねまたもう一個圭一って呼ぶ人でまた脱線しますけど、はい、この間鈴木紗理奈の舞台、
はい、
紗理奈が舞台行くって言ったら、うんうん、なんだっけあの今やってる舞台、ファイナルファンタジー、
お
ファイナルファンタジーの舞台をやってるって言って、
ね、
で 見に行ったの、うん、でその時にもう一人サムさんっていう方が出られてて、はい、そのサムさんっていう方がもうレジェンドなんだけど、うん、俺よりも上の、うん、昔東京のタップチップスっていうお店で俺がショーパブに行った時の、うん、もうスターだった人、その人が出られててで紗理奈がそんな話をしてたら、え山さん知ってるんですか、おー圭一知っとるで、圭一圭一って呼ぶんですか、圭一をみたいな、圭一って呼ぶ人初めてみたいな、
みんなだって山さんって言いますもんね、
山さんがね、うんうん、そうなんだ、だから今度サムさんを交えて飯行こう、
うわーこれまたエモいですね、うん、なんかいろんなもう昔の話を、
脱線脱線して今元の話がよく分かんなくなりましたけど、
はい、卒業の話、
卒業から、
いやでも懐かしい、
そうなのよ、
そういう出会いがみんなあるわけですよ、うん、長く生きてくると、
うん、
だって40数年ぶりとかなんて会うと思ってないですよね、
いやだからね中3以来なんだけど、仲良くしてたのは中1の時なの、で中学の時って仲良くしててもまたクラス変わったら仲良かったけど急に仲良くじゃなくなる人もいるじゃない、
うん、別にあのわざわざ嫌うわけじゃないんだけど、
嫌うわけじゃない、なんかちょっと仲間が変わってる、うんうん、そう、はい、そのタイプで、
へー、
だけど向こうはずっと田中はケイチお前行っとったら篠崎塾に一緒に行って、ほら篠崎塾にずっと一緒に行っとったじゃんかって言うんだけど、はい、田中と篠崎塾に一緒に行ってたことを俺一つも覚えてなくて、いやお前と塾行っとったかっつって、行っとったじゃんかおらっつって、
へ
だけど学校でのなんかいろんなエピソードは覚えてる
そうだからそれぐらい向こうにとっては色濃い、
うん、
で多分山さんをテレビで見たりとか、
そうそう、
いろいろね、いろんなところで見て、
そうなんだ、からその時も田中は「圭一全然変わらんもんな」っつって、いやそれは
見てるから
たまに見てるから
そういうことです、
見てるから変わらない、
はい、
だけど俺は40数年ぶりだからもうタイムスリップですよ
、はい、
まあ言ったら、うん、不適切にも程があるドラマの。あれが38年前でしょ、
ね、もっとですよね、だからね、
あんな感じですよ、
はい、もう世の中全部変わってる、
ほんと不適切にも程があるパターンですよ俺は。
でも山本さんは、うん、もし芸能人じゃなかったとて、うん、
ああ
この感じだと多分昔のまんまですよね。
いやだけどねこれやっぱりね、うん、あの環境がそうさせますよ。
あ
じゃあこの商売してなくて、なんだろうな、表舞台に出ないで、そうだね、まあお笑い芸人じゃなく一般職についてたら、うん、多分違ったかもしれない、ね、
いやそもそも31個も下の美しい奥さんもらってなかったらそんなに肌ピチピチじゃないだろうし、
いやいやそれは分かんない、だってこれ肌どうのこうのはもうその前から
そこまでのなんか
結婚どうのこうの前からそういう
綺麗に、
はい、してたわけですから、
まあ、でもそれも芸能人じゃなかったらやってなかったかもしれないですもんね。
まあそこはね、うん、一般人だったらもう早めに結婚して、うん、ねで
落ち着いた生活
して、神さんに急に脱毛行ったらあんた何のために脱毛する
言われる言われる
つって
絶対言われる、
30代半ばぐらいから言われて、はい、なんでなんであんたが脱毛する必要がある、うん、どこに誰に見せるん、そうそう誰に見せるわけでもないよ、脱毛とかあれじゃないみたいなこと、
見せないならなんでやるんだって話なんでね、
今日キャンペーンでって言ってもおかしいでしょ
おかしいおかしい、つつかれますわ、
一般人だったらしてなかったかもしれない、
やっぱそうですよ、だからこの綺麗で こうなんかやっぱピチピチの状態の50数歳っていうのはめったにないですもんね。
いやそれはまあそんなことはないにしても
若く見えますよね。
だって山口さんの旦那さんもあるでしょ。
そうです、まあまあ若く見える方だと思いますね。
全身やってんでしょ。
全身やってない、何もやってないです。
全身やってないの。
やってないです、やってないです。あのシミ打ちしたいなって言ってました。
おすすめしたらいいじゃん。全身
してみましょうかね、うん、びっくりしちゃうかもしれない。えー、とか言ってて、うん、でもあのここにある大き なんかシミ取りたいとか言ってました。すごい言ってましたけど。
取らせてあげてください。
やらせてあげると、はい、思います。まあ、あのこれから卒業シーズンですけれども、うん、皆さんそういう思い出もいっぱいこれからね楽しみがあると思いますので、うん、前を向いて人生進んでいってもらいたいと思います。え、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫山本圭一の挑戦。
さあここからは山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は卒業ソングちゃんと歌えるです。
な、歌えるでしょ卒業ソング。
今なんか思いつきます？いろいろ。
いやだけどまあ今のは今のなんていうかこの世代、
はいはい、
まあいわゆる Z 世代、今それもダメなんでしょ、あなた Z 世代ですねとかって言ったら
難しい、
エイジハラスメントみたいなことを言われるんですよ。
そうなの、やば。
そうです、
先週バリバリ言ってませんでしたザキちゃんのこと。
エイジハラスメントってもうだからもうハラハラなんです。
ハラハラ
ハラハラスメントハラスメント
ハラスメントハラスメントですね、確かに、
うん、だからもう、はい、うちらはもういいんですよ。
うちらはいい。
そのハラハラって相手が取る取らないって言いますけど、そんなもん取りよう取らないようなんて後付けでいくらでも言えますから。
そうですね、うん、めんどくさいですよね
本当ね。不適切にまあ程がある
出た。
ちょっとネットフリックスで見出したの。
ああ楽しいですか。
楽しいっていうか、うん、なんかもうちょっとねまさにそんな感じだなって。
ああそうなんだ。
まだ1話しか見てないですけど、
ね、
ま、
じゃあもうちょっと見てから語ってください、うん、できますよ。毎回大盛り上がりの企画ちゃんと歌えるかなシリーズです、はい、その時代に生きた人なら誰でも口ずさむことができる大ヒット曲、うん、ただなんとなく歌に合わせて歌っているだけでちゃんと正確な歌詞を覚えているのか怪しいということでルールの説明です。まずは曲に合わせて歌ってもらいます。一緒にね、本人が歌ってるものに合わせて歌っていていただきますが、いきなりボーカルがなくなって急にここからカラオケバージョンに切り替わります。その後次にボーカルが戻ってくるまで歌詞を間違わずに歌えたら成功です。
あ、だからまあ、はい、私の知っている卒業ソングが出てくれば、はい、まあ、間違いはないですけど、全く知らないのが出てきたら、うん、これまた、脱線してしまいます
今日はもう土世代だと思います、うん、
はいはいはい、
土世代ですので、
はいはいはい、何曲
3曲参ります、はいはい、喉の調子を整えてお付き合いください、
はい、どうでしょう。
それでは山本圭一の挑戦、うん、卒業ソングちゃんと歌える第1問、長渕剛、うん、乾杯です。どうぞ。
どっちだろう。どっちの長渕さんかな。
どっちって何？
これはあれか。
どっちって何？何個もあんの？
いやいや、だからちょっとこう、うん、昔のか昔の長渕さんとフォークギター時代のと、もうちょっとこうね、
どういうこと、
トンボ以降の、トンボ以降の長渕さん、
はい、
固い絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春 の日々、時には喜び、時には人影、肩を叩き音。
若干の怪しさを感じますけど。
乾杯。
まだまだ。
今君は人生の。
まだまだ A メロです。
語り尽くせて、これからそのまま行けばいい。故郷の友や悲しい人々、みんなに幸せを与え。乾杯。今君は人生の大きな舞台に遥か長い道あれ。どうしました？
え？
だから、
え、なんすか？
あの今の長渕さんの、うん、はあの初期というか、
うん、
中期、
うん、
中期の長渕さんですよ。もっと現代になると、
はいはい、
多分今ぐらいになってます。
今ぐらい、
はい、
でさっきのなんか、まあ、サビ の、うん、あの歌いこなしがね、
だから A メロが2個っていうのがちょっと俺、そうそうそうそう、あの変わってたね。ちょっと俺の卒業式の時と変わったなと。
あ、年代でね、これ今、はい、ちなみに一番最初に出たのは昭和55年、1980年という、
あ、
40年以上前ですけれどもね。
だからそうですね、
うん、
そうです。
じゃあもう一曲いきますか、うん、
はいはい、
次はどんな風になるのか、うん、それでは参ります。第2問、松任谷由実卒業写真。それでは思い出しながら、
新井由実さんのこれじゃないですか。
あ、これでも一応松任谷由実で届いてますが、
悲しいことがあるけど、開く川の表紙、卒業写真の面影と今は違うんです。あなたのことは昔からそんなに好きじゃなかったけど、今はとても好きになったけど。
お、いい曲になった。
今ではまた嫌い。卒業写真の面影が一つも
B メロです。今 B メロ。
のね、毎日が恐ろしい。あなたを知り入れて。でしょうね。
もう裏覚えどころか全然分かってなかった。あんまり、
いや、知ってはいます、もちろん
曲はね、
新井由実さん、
はいはいはいはい、
ですね。
でもなんとなくふんふんふんっともう、うん、鼻歌で歌ってた。
いや、あのね、まあ、小学校中学校ぐらいの時です。中学校ぐらいの時かな。
それぐらいか、
うん、
結構ね経ってますね。
何年の歌なんですかね。
これはちょっと今書いてなかったし、
多分70年代じゃない、80年代かな。
そんなに経って、そう思ったらずっとすごいですね。
うん、新井由実さん
初版は75年ですね。
ほら、70年代、
新井由実名義
で75年、 G 面75の時代ですよ。
分かんない、
知らないですか。
わかんない。
丹波哲郎さんとかね。
75年なんですね。 今の
形で松任谷正隆さんって、はい、まあね、あの曲いろいろあるじゃないですか、はい、まあね、作曲されて、
うんうん、
車を運転していて心地のいいリズム感にしてるんですって。
あんまりこう早すぎず、
そうだから、まあ、ドライブにいい。
でタンタンタタンタタタタタタタタ
なんて。で正隆さんもやっぱ車がすごいお好きな方が、車に乗ってて心地のいい音楽っていうあのリズム感にしているって聞いたことあるんですよ。
だからみんなこうなんか心地よく感じるんですかね。
中央フリーウェイ右手に競馬場みたいな。
確かに
あれ必ずね、あの府中競馬のところ通るときに必ず口ずさむんですよ。
あれもう生活の一部になってます ね何かを見ればこれを思い出す。
あっちあんまり通らないんですけどね私は。
通ったら思い出す。
たまに通るんですよね。
すごいな。
都内から奥に出るときに右手に競馬場があるんですよね。
それぐらいの感じで、うん、山さんたちの曲も、うん、なんかこう生活に染み込んだ歌に。未来史上最年少か。
ああ、まあでも浮かばないですもんね。ただ浮かばないんですよ、ああいう歌詞が。
浮かんでますよ。なんか今が一番若いんだな、頑張んなきゃなって思うときに大体いつも浮かべます。
だけどね、ちょっと歌詞で間違ってるなっていうのが一個あって。
間違ってる歌詞、
これ間違ってるというか光景が間違ってるなっていうのが、あのね、クリスピーナッツ、
クリーピーナッツ、
クリーピーナッツの、はい、歌で、うん、
クリーピーナッツの歌、急
伸びしろ、伸びしろの歌詞の中で、はあ、勝どき橋渡るっていうのがあるんですよ、
は
あ、左手に東京タワー、右手に東京タワー、左手にはみたいなとこあるんですよ。
隅田川にかかる勝どき橋渡る、左手にスカイツリ ー右手に東京タワー。
これ逆なんです。
俺はその真ん中、
はい、あのね、隅田川にかかって勝どき橋を渡るのに右手に、
右手に東京タワー、
右手に東京タワーを見ようと思ったら逆なんです。逆ところがないんですよ。右手にスカイツリーが絶対ないといけないし、左手というかほぼ中心まっすぐに東京タワーなんです、
私ね、
勝どき橋を渡ったところに住んでたんで勝どき橋をのあれから見たらどの角度でも右手に東京タワーを見た場合、
はい、
左手にそれがもう見れないんです、逆からも。これがね
急、
はい、ちょっと違うんです。
ずっと思ってたんですか、
はい、
この曲を聴いて。
隅田川にかかる勝どき橋渡る、右手には
左手に
スカイツリー、
右手には
東京タワー。これが全然ね、もう左手にスカイツリーを置こうと思ったら
ずっと言ってる。
こうやって歩かないと。
なんでなんだろう。
交差させて歩かないと。で逆、じゃあ 背中にしてもおかしいんです、うん、左手にスカイツリーをしても右手にって言ったらもうこういうもう変な、こんなウイングポーズで歩かないといけないっていう勝どき橋。
自分の体の前にこうするのには無理ってことですね。
無理です。
こういう風なんかです。私後方にはなるけど、
勝どき橋を渡ったところに住んでましたから。
もうそれクリーピーナッツに言ってください。
40階に住んでましたから。
間違いない。これ誰が書いてるのか分かんないけど、
勝どき橋渡った右手の40階に住んでた。
めっちゃ言うやん。
勝どき橋は渡ってたんです。
言ってください。
スカイツリーは絶対右にないといけないんです。
これ誰が書いてるのかな。 R 指定さんが作詞。
あ、
だからそれ R 指定さんに言ってください。
どうなんかな。うん、ちょっと行ってみて。今ね、勝どき橋 もう老朽化してて、はい、今新しく工事してるんで。
へ
え。私ね、だから勝どき橋渡った右手の40階に住んでたんで、はい、もう今違いますよ。
山さん、もう1回戦あるんですよ。
あ、どうぞ
行きましょう、はい、第3問、尾崎豊、はい、卒業。これは楽しみですね。まあどこでブランクになるのかな。
校舎の窓芝生の上吸い込まれる空幻とリアルな気持ち考えいた。ホイムが鳴り教室の薄物席に座り何に従い従うべきか感じていた。ともてく心今俺にあるもの意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき俺たちは風の中鏡の瞳に歩き寂しく笑った、
うん、
靴べらと喧嘩してたお前の姿に
靴べらと喧嘩
どうやって思いを伝えればいいか
靴べらと喧嘩
君はどうしてそんなことを言うんだ何あなたがなんで私のことを何を言ってるんだ定規よく真面目なんてできやしなかった夜の校舎窓ガラス壊して回った
下手にうまい
争いながらうわこの支配からの
卒業をまだある、まだある、まだある、もうワンフレーズ
ラー踏んだり蹴ったり逆らいながら早く免許を取りたかったこの支配からの卒業を ですよね。
なんて言ってました？
早く免許を取りたかった
どういうことですか？
だから免許を取りたかったんじゃないですか
尾崎さん、
まあ、
卒業して
だから
自動車学校の卒業ってことそうですよ
自動車学校の卒
自動車学校の卒業の歌だったんですねこれね
違いました
え自動車学校の
自動車学校だから早く免許取りたいから、
はい、で校舎の窓ガラス割って、
うん、まあだから怒られますよね
そうですよね
出てけってなりますよね
あと君はどうしてそんなこと言うんだってなんかセリフが入ってくる
生徒さん同士であ
、
うん、歯医者が私の方が先よとかあなたえ なんでみたいな俺の方が先だろうって言ったらなんであなたそんなこと言うの的な
あ、
うん、自動車学校の卒業ですだからまあだいたい早い人で30日で取れるのを、まあ、40日ぐらいかかってるんでしょうかね
そこで、
まあ、3ヶ月ありますか半年あるのかな
ありますで結構ねありますあとうおーとらーが気になりましたねこの辺ねうん、うん、思いがなんかこうすごい溢れてた感じがして
あるんじゃないですかね
すごいですね新解釈尾崎豊自動車学校からの卒業名曲出来上がったんじゃないでしょうか、はい、ということで皆さん卒業ソングちゃんと歌えるはもう成功失敗の域を飛び越えて
まあまあ
もう新しく
まあまあ、まあ、それはまあ判断されるのはリスナーの方々であったり、
はいはい、
まあ不快に思われるのもリスナーの方々のもう
最高だったと思います。
おのおの
ですけれどもね、はい、楽しんでいただけましたでしょうか、
はいはい、
さて山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。ワンワン
トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアン、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップ、ワンラブグループの
山本圭一と、今夜も井戸端会議。改めまして、こんばんは。極楽とも山本圭一です。
こんばんは。パーソナリティの山口千景です。 ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが奥様の旦那への不満が3ヶ月に一度爆発します芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さんといえば最近ダイエットのために、まあ油物は割と避けているイメージなんですが、
別にね、はい、あの避けているっていうことはないんですけど。
召し上がってるんですね。
召し上がってます、
うん、
はい、
あ、そっかそっか、
うん、
なんか年齢を重ねるごとに、まあ、そうやってダイエットしようって思って減らす人もいるし、うん、そもそも食べられなくなるみたいな、
あ、まあまあよくありますよね、
のもあると思います、
はいはいはいは
い、そういう面ではどうで、食生活変わってきてますか。
ね、それはね20代30代に比べたら多少変わってきてますよ、
はい、昔はこれぐらい食べたけど、はい、今全然食べないとか、
は
い
は
い、
まあ、よく言うのは、まあ、本当焼肉屋さんに行ってカルビを食べなくな
る。カルビはもう無理だな。
ですよね。
頼まないです。
カルビを食べなくなったわけじゃないんだけど、はい、もうよりあの少なくて良くなったっていう感じですかね、う
ん、今なんか赤身のブームもあるし、あの姫は割と赤身をきっと召し上がりますよね、
そうですね、うちのは、まあ、赤い方が好きですよね。油はなるべく食べない、うんうん、摂取しないようにも心がけてるし、うん、まああんまり好きじゃないんですかね、うん、揚げ物とか
ちょっとね、やっぱね癖がある。
私はでもまだそれに比べたらもう唐揚げとか、
あーそうだ、唐揚げ弁当好きですもんね、
はい、とんかつとか大好きですよ。
とんかつ確かに、じゃあそれが食べれるってことは全然その、うん、衰え感というか、うん、もうちょっと胃もたれしちゃうから食べれないわっていう感じではないんですね。
あ、まあそうですね、だからもう本当簡単に言ったらもう本当カルビーぐらいかな。あとなんかマグロも昔はさ、大トロがすごい大トロうわーとかって食べてましたけど、
はいはい、
今別に大トロはいらないですね。
まあ言っても中ぐらい、
まあ中ですね、
うん、
中をまあ、あのそうだね、トロタクにするぐらいですかね。
あー美味しいですね、
トロタクぐらい。結局やっぱりそれも油を中和させてるわけですから食感とたくあんとか
ね、スキッと食べますよね、すっきりしてますからね。
炙りって言ってもそれ一回、ね、あの油をちょっと軽く飛ばしてるわけですから、
うんうんうんうん、
赤身の漬けの方が
美味しい。
まあ赤い方、ほんと赤身だったら私ブロックをそのまま食べてもいいぐらいですか。
すごいですね、
はい、
はー、うん、ただ量としても、うん、割としっかりこう若い時とかと比べてもまあ食べれる。
あのね、昔とやっぱり20代30代ぐらいってじゃあお寿司屋さんに行って、うん、なんかじゃあ頼んで、まあ、出してもらって、うん、昔からよく行ってるところから、まあ、出してもらって、はい、で握ってさあこれぐらいでってなった時にちょっともう一回りあの握りお願いしますって言ってたのが今そうじゃなくなりましたね。あれと思ってで聞いたんです、これ大将、
はいはい、
俺前もっと食ってましたよねって言ったら山本さん大体2週で最後巻物みたいな。だからまあまあそれまでも出るんですよ、うん、結構
そのだってそうつまみみたいなの食べて
る、つまが結構出るとこでそれをね今はもうつま食べて飲ん で、うん、でなんだったらもう握りも何貫かで、
うん、
でもういいかなぐらい
へ
の感じがよく考えたら、わ俺これ今 2周してたな、全然なくなりましたね。
それ大きな違いですね。
大きな違いです。
だいぶ減ってる。いやなんか皆さんもそういう風にやっぱり油の例えば多い料理については、こういうアンケートも出てまして、
アンケート、
はいはい、株式会社リクルートが先日発表したものなんですが、うんはい、油の多い料理が年齢とともに苦手になってきた人、うんっていうのは全体でおよそ4人に1人で、ああ、まあ、性別年代別とかいろいろあるんですが、うん、男性だと30代40代女性は30、60代に集中しているそうです。そこでガクンと変わったっていう風に、
なるほど、
はい、
まさにそうかもしれない。30代40代、
うん、
40代後半ぐらいから俺変わってきた
食の好み、まあま、満足感がもうちょっと早くやってくる
ようにな
った
というか、そうそうそうそうそう、焼き鳥屋に行ってもバカみたいに串頼んでたのが、なんか今もう10本セットみたいな、
あでももう完了できちゃう、
お好み10本みたいなバーンとあるでしょ、お好みでこの10本、
はい、はいはい、
それで前はね、うん、10本嘘だろと、うん、10本
腹の足しにもならんわっていう感じです
、これ突き出しって思う
突き出しではないですけど、
10本で十分、
あおじさんの気持ちが分かるようになってきた、
そん時だからね、まあ、連れてってもらったりして、はい、ね、目上の人とか、
はいはいはい、
ね、連れてもらって、
はい、
でもう俺も食えねえよと、
あそうですよね、
あもう10本でいいんだって言って、うんうん、ケチくせえなっつって
そんなこと思って
た、いやほんとケチだなと思ってたの、なんで食えいいじゃんと思って
はい、はい、
で特上のカルビとか好きなもの食べろって言ったら特上のカルビとかって言ったら、もうカルビはいいよ1枚でとか、ケチくせえなと
特上だから1枚しか食べないみたいな言い方しない、
特上だもん、そう本当そう思ってたの20代30代ぐらい、でも今やもう
気持ちがわかる、
うん、好きなもの食べていいよでいやもうこれぐらい出てたら食べろよもっとってなっても食べないもん、
もう入らないんですよって言って結構皆さん、まあ、今ね代表的なカルビとかおっしゃってましたが、こう年齢とともに苦手になってきた食べ物ランキングで見てみると、はい、1位はやっぱり焼肉のカルビ、
あでしょうね、
うん、これはね複数回答多分ありの状態だと思うんですが、うん、26.1%、うん、2位サーロインステーキ、まあ、これは多分ステーキだからっていう意味だと思うんですけどね、
まあ、よくね鉄板のそのお肉専門店行くとサーロインにしますかフィレにしますか、うん、みたいな聞かれた時に、うん、もう漏れなくフィレって言ってしまいますから ね、もう
選択肢になくなってきてる、うん、そして3位はとんかつ、
あでもねサーロインをねこう人が頼んだのをちょっと一切れちょうだいっていうのはこ
うわ分かる、
一切れでいいね、
やっぱ食べでそれを食べ比べるとやっぱこっちの方がジューシーで美味しい、
うん、サーロインを自分頼んで人のフィレを一切れかって言ったら違うの、それは 逆あなたがサーロイン頼んで私がフィレその代わり一切れあげるから二切れちょう
でも姫もフィレだからダメだよ、うん、どっちも
だね、何にもなんないね、
何にもなんないさあちょっとランキング続けて見ていくと、うん、まあとんかつが3位、4位は串揚げ、
うわ大丈夫
ですね、あ串揚げまだまだ食べれる、うん、で5位メンチカツ、
あうまいね、
で同じようなんでいくんですけど、6位ハムカツ、
ああ
7位天ぷら、
いや頼む、
この辺までは結構揚げ物、
いやでもこれ俺もう1位2位以外は普通にとんかつ串揚げメンチハムカツな天ぷらなんて、
はい、
めっちゃ好きだもん、
あわかるな、でも天ぷらもそれこそ一周、うんしてまだ追加しますか、
うん、
食べます食べないっていうところは減りました、うん、私もう今はすでに、
あ
減ってはいます、大好きだけど、
ちょっとエビをもう1回とかない
それがなんかもう2個3個って言ってたのを、まあ、ちょっと頑張って1個とかなりましたね、はあ、この辺揚げ物ですが、うん、8位に入ってくるのは豚骨ラーメンです、う
ん、豚骨ラーメン、まあ、あんまり豚骨ラーメンを進んで食べるタイプではないけど、うんうん、全然いけますよ、
もう、うん、山さんまだ全然いい、うん、9番豚の角煮、
うん、何がダメなの
ちょっと脂身がね、うん、そして10位は揚げ春巻きですね、うん、
めっちゃいいじゃん揚げ春巻き
ってことは多分次も食べるでしょうけど、うん、コロッケです、
コロッケなんてもうなかったらダメでしょう
そして12位はフライドポテト、
あまあ全然いけるよ
でもフライドポテトも例えば、うん、そのマックとかね、うん、こうファストフードでサイズが S、M、L だったら L を食べてたのに、うん、今は L まではいらないとか、
いやー L でしょ
う、 L ですか、
うん、
では13位いきます、
うん、
ここら辺はちょっとあれなんですけど、うん、鉄板焼きというまあ総称的な感じですね、
鉄板焼きってもういろいろ焼くじゃん鉄板
でも
鉄板焼き屋自体が遠ざかるってこと、
まあでも肉のイメージが多いんじゃないですかこれも、
あだからまあそうサーロインとかそういうことになるのかな、うんうん、
と思います、
鉄板って
と思いますね、
うん、
それプラスで14位すき焼きが入ってるんです、
嘘でしょすき焼きだってさ、これは牛を言ってんのかな、
あ脂身しっかりの
鶏すきとかになったらまた全然話が、
食べたことないです、
いや鶏にしたっても全然です、鴨とか
食べたことない。すき焼きで味で、
カモなんかもううまいよ。
あ、結構サラッとしてる。
まあでもこのことは多分すき焼きって言ってるのは牛のこと言ってる
ん
だね。
うん、きっとそうですね。こう霜降りとかだとしっかりです、うんうん、ここから続いていくのがアジフライ、うん、エビフライ、鶏の唐揚げ、
全部いける
ほとんどいけるじゃん、うん、じゃあこの後いきましょう。18位マグロの大トロ。
あー、これが少なくなったけど、まあまあまあ1貫
おいしい、
1貫2貫ならいいです
でこの後はちょっと不思議なものが割と入ってきて、うん、私的には、うん、アヒージョ。
全然でしょ、ワインと、
はい、酢豚、
うん、いやもう紹興酒。
焼き餃子、
紹興酒。
お好み焼きなんです。
もう麦層です麦の層です
麦層ね、いいです、うん、この辺はなんかあれ、お好み焼きとか焼き餃子とか、
いや
なんだと思って。
俺って考えたらまだ全然お子ちゃまだわめっちゃ腹減ってきたもん。
全然いける、ほとんど食べれますね。
ご飯がいらないだけでこれ全部おかずと、ドリンクでいきます。
確かに確かに
ライスがいらない、
つまみライス
だけど、焼肉のカルビのね、うんうん、ランチで焼肉定食、
はい、あーなるほどなるほど、ね、はい、
まあ言ったらカルビ2枚、
はいはい、
なんかね赤身が2枚、
うんうん、
タンが2枚ぐらいの6枚ぐらいで、は
いはい、いいですね。
これはもう白飯にバウンド飯ですよ。
あー美味しそう。
カルビね。
夜中に失礼します。
これでこれはやっぱり鉄板でしょ。おかわり、俺カルビの一切れあれば、はい、うん、飯一杯いけるかもしれないバウンドだけさせて、
はい、
ご飯行って、
ご飯行って
肉を食わずにバウンドだけでいけます。
であと仕上げに肉で最後巻いて食べるみたいな。
ですね。
いやーいいですね。これはお腹空いてきただろうな、うん、みんな。
あとまあキムチをちょっと置いてその上にこうぐるっと巻く感じ、
ね、お腹空いた。
ちゃんじゃでもいいんですけどね。
焼肉のお弁当食べたいな。
いやまあだからまだ言ってもカルビ1位なんだけど、
はい、
その食べ方次第によっては全然いけるってこと。
あとまあなんかそう思ったら白米は減ってないんですね。あ、まあ、そのダイエット的なのでは減らしてはいるけど食べれないわけじゃない。
食べれないわけじゃないですけど、最近でもやっぱりね玄米を入れたりしてるんで、
あ、腹持ち良くなってるし、
ね、腹持ちがいいっていうか、うん、まあ私が炊く時は入れないで、うん、玄米を少なめに入れてやるんですけど、だいたい
バレるでしょ。
バレるっていうかちょっと少ないねとやれるけど、そっかなって言いますよ。
あら、
だけど大体2合炊くときに1合1合みたいな、
あ結構入れますね、
1対1にしたら結構黄色いでしょ、
うん、
だけど私の場合は、まあ、3対1ぐらいの割合でもほんとさシャッ
シャッシャッ、いい具合ですね。
手で掴んでサーンとこう
サーンとね、
うん、感じにしてますね。
いやでも日々健康に気をつけてらっしゃるので、これからも美味しくいろいろ長く食べられますようにですね、
はい。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワン、にゃ
ー、あっという間にエンディングです、
はい、
ここで一つメッセージご紹介しますね、
はい、
北のおばさんからのメッセージです、はい、山さん、ちかげさん、こんばんは、初めてメールしますと。
あざっす。
私は山さんより学年2つ下の山さんファンです、
う
ん
う
ん、
あら、
去年の小樽のケスで、オネスティをピアノで生演奏していた山さんを見て感動。
あら、うん、オネスティ ね、
ねえ。で自分もそれを見てやったことがない楽器に挑戦してみたいと思って、うん、この度54歳にしてウクレレを始めてみました、うん、
あらいいじゃない、
素敵。今は YouTube で初心者でも分かりやすく教えてくれる動画もあって、うん、初めて1ヶ月ですが弾ける曲が増えてめっちゃ楽しいですと、
弾ける曲が増えてるんですか、
すごい。でもこの山さんがきっかけでって言ってますよ。
は
あ。で山さん
If such a tenderness Red heart dies
山さん、はい、ウクレレもやってみませんか、ピアノより簡単ですよって
聞いて。いやウクレレをね一回やろうと思ってウクレレを買ったことあるんですよ。
へえ、じゃあ家にある。
家もうない
です。もうないんです
ね。もう昔買って、
はい、
もうちょっとやって、
はい、
もうすぐやめました。
なんかこうちっちゃいから、うん、こうギターだと結構、うん、指が全然届かないとかいろいろありますけど、まだちょっと小ぶりで、ただ難しいですけど ね
難しいね、
うん、
すごいことです。54で始めて何曲ももうある程度できるんですね。
そういうことですね。でも山さんがきっかけでやっぱなんか挑戦っていいなって思われたようで、いやいや
ありがとうございます。
素敵なメッセージありがとうございます、
はい、
ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
ラジオネーム北のおばさんです。
あ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。山さんのサイン入りステッカーお送りしますからね、届くの待っててください、はい、じゃあ山さんおしまいに一言。
この支配からの卒業。
自動車学校なんですよねそれ。
戦いからの卒業。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。